します。ご案内の通りに、本日は音楽礼拝となっております。聖歌隊の皆様が、心を込めて歌ってくださるその歌の中に天の神様の御声を、聞こうとしております。全部で5曲歌っていただきます。歌詞は皆様のお手元に印刷されたものが、あると思います。ご覧になっていただきたいと思います。2曲目と3曲目の間、2曲目と3曲目の間に、聖書の15、6分のメッセージが入ります。では初めの2曲、見上げよう十字架を、そしてこの世の波風騒ぎを歌っていただきます。
最初の2曲は男性コーテッドで歌わせていただきますね。
十字架の上に我は仰ぐ、我がため悩め 騒ぎ、いざない刺激時も、悲しみ嘆きの嵐、胸にすさむ時にも、見舞いに集い祈れば、悩み去り行きは消ゆ、いざともにたたえ歌は、恵み深き主の皆、一つの望みに来る、裸から共に集い、互いに使え結めば、世になき安き道で、雨なる喜びあふる、麗しい神の民よ、いざともにたたえ歌は、恵み深き主の皆。我が主にまみゆるその日、御声に従い行き、雨なる御国に集い、御霊を捧げまつる、救い主神の子イエスの招きに従い行き、いざともにたたえ歌は、恵み深き主の皆。
本日の音楽礼拝は、聖書に登場する波風事件を、取り上げさせていただきたいと思います。皆さんのこの一週間はどのような6日間を過ごされたでしょうか。自分の周りには波風一つも吹かなかったし、そして私の心の中にも波風の一つも吹かなかったと言える人が果たしていらっしゃるでしょうか。どんなに慎重に、どんなに正しく生活しても、私たちは生きていれば必ず生活の中に波風が起こってくるのであります。そこで本日は私どもの生活の中、そして心の中を騒ぎ立てるこの波風についてご一緒に考えてみたいと思います。この波風問題の良きテキストが聖書の中に書かれています。イエス様が乗船なさった船が嵐に襲われる、この事件を材料にして共に考えてまいりたいと思います。波風事件は、主な事件は聖書に2つあります。今日はこの皆様から向かって左側の事件、司会者の方が丁寧に読んでいただいたマルコによる福音書の6章にありますイエス様が湖の上を歩く、この事件を扱います。 一読もう一度いたします。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸のベッサイダの絵先に行かせ、その間にご自分は群衆を解散させられた。群衆と別れてから祈るために山へ行かれた。夕方になると船は湖の真ん中に出て行ったが、イエスだけは陸地におられた。ところが逆風のために弟子たちが漕ぎ悩んでいるのを見て、夜が明ける頃湖の上を歩いて弟子たちのところへ行き、そばを通り過ぎようとされた。弟子たちはイエスが湖上を歩いているのを見て幽霊だと思い大声で叫んだ。みんなはイエスを見て怯えたのである。しかしイエスはすぐ彼らと話し始め、安心しなさい、私だ、恐れることはないと言われた。イエスが船に乗り込まれると風は静まり、弟子たちは心の中で非常に驚いた。パンの出来事を理解せず心が鈍くなっていたからである。この物語を読みますと、気になる点、妙な点に少し、ぶつかります。3つだけ挙げます。1つ、なぜイエス様は弟子たちを強いて、つまり無理やりに船に乗せられたのか。一緒に乗ればいいのに弟子たちは海、ご自分は山になぜ別行動なさったのか。そしてもちろん海の上を歩くということはもちろん不思議なことですけれども、それより私はイエス様が弟子たちの船に近づくと知らんぷりするように通り過ぎようとされた点であります。弟子たちが思うようにいかないで困っているとき、まるでお芝居のように近くをふっと通過されたのはなぜでしょうか。弟子たちにそれは幽霊のように見えたのであります。弟子たちは驚いて怖がりました。この事件はみんなは嵐の方ではなくてイエス様を見て驚いたのであります。なぜイエス様はこんな驚かすようなパフォーマンスをなさったんでしょうか。この湖の上を歩くというのは明らかにイエス様がご自分を信じているものを驚かした事件であります。なぜ神様は日常の生活の中で私たちを時々びっくりさせるんでしょうか。エレン・ホワイトはこの物語の説明をこのように解釈しております。このイエス様の行動も不思議ですけれども、この解説の言葉も読んでみると、気になる含みのある言葉です。読みます。彼らは波の立ち騒ぐ湖の真ん中にいた。彼らの思いもまた荒れて理性を欠いていたので、主は彼らの魂を苦しめて彼らの心を占領するような何か他のものをお与えになった。人間が自分で重荷とロークを作り出すとき、神はたびたびそういうことをなさる。そういうことというのは何でしょうか。この図をご覧になってください。出来事の流れを表したものですけれども、まず右側、イエス様を幽霊だと驚いた事件がありますけれども、その前は海が荒れて逆風に悩まされるっているわけです。実は遡ると一番左、実はこのガリラヤ湖に出る前に起こった出来事が書かれています。それがパンと魚の奇跡事件です。それはこんな事件でした。パンと魚の事件は皆さんがご存知のように事件ですが、お弟子さんたちが最も興奮し喜び舞い上がった事件でありました。 5000人もの大群衆を前にして、たった5つのパンと2匹の魚を持って、それを増やし、5000人の大群衆全員をお腹いっぱいに食べさせたという奇跡であります。弟子たちはイエス様を前から王様に祭り上げとしておりました。そしてその時が来た。この盛り上がり、この熱気、この勢いを借りて、一気に今やイエス様を王様にしようとしたのであります。しかしイエス様はすぐに急に群衆を解散させて、あなた方は早く船に乗りなさいと命じられたわけです。どうでしょうか。せっかく盛り上がった熱気と火に水をかけて消してしまう、このイエス様の命令によって、弟子たちはどんな気持ちになったでしょうか。仕方がなく船に乗り込み出航すると、これが起こります。実は行こうとしていた港はすぐに数分で行けた。しかしこの逆風が起こってきたために、彼らはこんな風にガリラヤ湖の中をぐるぐると何時間さまよったんですか。夕方出て行って夜明けまで、つまりなんと12時間も目的地に着かずにぐるぐる回っていたのであります。さあ弟子たちの気分を推測してみてください。待ちに待った大きな喜びに期待をかけていた。しかし水をかけられて消された。今度は無理やり行きたくない海に出されて、すると風が邪魔して思うように進めない。体が冷たくなって体が疲れてくる。どんな気持ちになるでしょうか。一言で言うと、この言葉で表されると思います。憤懣やる方なし。この気持ち、この気持ちを、気分を皆様は味わったことがおありでしょうか。皆さんの過去の思い出をほじくってみてください。何回イライラしてきて、頭にきて、不平と不満が充満してくる。誰かが私の歩みを邪魔しているんじゃないか。何から何まで逆の方に逆の方に行き、うまくいかない。むしゃくしゃしてくる。思うようにいかないイライラの心はまさに今爆発しそうになったわけであります。波風事件は2つあります。しかし2つの嵐があると言っているのであります。つまり右側の嵐を鎮める、これは外からやってくる見える波風です。しかし今回扱っている左の嵐は自分の内側から、自分の心の中から巻き起こる波風であります。外からの嵐、それは病気、困難、誰からからの批判、そういう風であります。しかし自分の心の中にも私たちは知ってます。怒り、不平、不満、そして欲望という嵐が吹き荒れるのであります。その嵐が吹くとき、ある人たちはふてくされ、ある人たちは暴れて撒き散らして、ある人たちは冷えた冷たい態度を取るようになるのであります。さて私はいつもこのように考えます。自分の体験の出来事は、自分の出来事は聖書の出来事と出来事を読むことによって初めて意味が分かってくると。同じように逆に聖書の中の出来事の意味は、自分の体験したことと重なることによって意味が分かってくると、そういうふうに理解しています。今日扱っているこの湖の上を歩く事件と私は結びつく、 体験が2つあります。1つ、私が若い頃高知教会に派遣されました。高知教会と、もう1つ、土佐山田、なんか慌ててますけども、はい、あ、それですね、はい、2つの教会を牧しなさいというんですけども、実はこの教会の間は30分車を走らせばですね、着くぐらいの距離の教会なんです。はい、ある時土佐山田教会で集会がありました。高知教会から出る時、一本の電話がかかってきました。この電話、私頭に来たんです。むしゃくしゃし始めたんです。電話を切って車に乗ったんですけども、車を運転している間にですね、どんどんどんどんその怒りがですね、燃えてきたんです。こんなまま集会にしていって、集会を始めてですね、皆さんこんにちはっていうわけにいかない、天の神様どうぞ私の心を穏やかに沈めてください、沈めてくださいって言うんですけども、むしゃくしゃしてくる。むしゃくしゃして頭に来ているときは見えなくなるのであります。ずーっとこう来て、もう見えてきた。そのとき、この大きな道路に出ようとしたとき、見えなかった。ものすごい大きなトラックが、もう本当に寸前のところで、あと何センチでぶつかる。大きなトラックが大きな声を上げて、トラックはお声を上げませんけども、もうバカだー！ブワーッと過ぎて、私ヒヤッとしました。ヒヤッとして、ヒュッとその怒りが静まる。これ一つ。もう一つ。うちの娘が赤ちゃんの時、初めての赤ちゃんが生まれて、子育て大変な時、夜中にうちの娘はですね、近所中を起こすぐらい大きい声で夜泣きをするわけです。家内はですね、起きて、夜中に起きて、ミルクをあげ、おむつを替え、時々外に出るんですけども、もうやかましい。いつまでも寝ている私をですね、足じゃなくてこうやって起こしてですね、あなた何とかもしてよって、私疲れてきた。どうしてや、なんか病気なのかなって。泣き止まない。なんでこんなに興奮してんだろう。私、目をこすりながら降りて、起きてきてですね、じゃあコップに水持ってきて、何するの、あとバスタオルを持ってきて、何するの、まあいいから、で、あの首の周りにちょっとタオル巻いて、何するの、まあ今思いついた、大丈夫なの、で、私はコップの水をパッとですね、娘にかけたんです。この話をいろんなところでしたら、幼児虐待だ。ひどい。私は看護婦さんとして、あなたのそれに賛成できない。いろんなこと言われたんです。バッてやったんじゃなくて、パッてやったんです。そしたら、うちの娘ですね、急に水かけられたので、って泣きやんだんです。これが、私の湖を歩く事件とリンクしています。神様が私たちに水をかけられる時があるのであります。私たちの心に怒り、不満、激しい欲望が湧き起こってきた時、もう自分自身でも自分の感情をコントロールできず、まるでお酒に酔ったかのようになってしまうことがあります。神様はその私たちに目を覚まさせるために水をかけられるのであります。正気に戻りなさい。私たちの救いのために水をかけられるのであります。何をいつまで迷っているのか、フラフライライラしているんだ、目を覚ましなさいと 私たちのために水をかけられるのであります。先ほどのホワイト夫人の言葉、そんな意味を込めてもう一度読んでみます。彼らは波の立ち騒ぐ湖の真ん中にいた。彼らの思いもまた荒れて理性を欠いていたので、主は彼らの魂を苦しめて彼らの心を占領するような何か他のものをお与えになった。我々人間が自分で重荷とロークを作り出そうとするとき、神はたびたびそういうことをなさるのである。誰でも困難なとき、困難なときなら私たちは間違いなく神様に助けを求めます。でも正直私たちには祈りたくない時が訪れるのであります。祈りたくない時、それがすごく頭にきた時、不平不満の感情が支配した時、欲望が心を襲う時、つまり内部からの波風の時、私たちは神様に対してSOS を発信しないのであります。でも最も祈りたくない時が最も祈りが必要な時である。エレン・ホワイトはこう言います。もしどうしても祈る気持ちになれない時があったならば、その時こそ最も多く祈りましょう。最も祈りたくない時が最も祈りが必要な時なのです。そうすることによってサタンの巧みな罠を打ち砕くことができるでしょう。すると陰険な黒雲は立ちどころに消えていき、私たちは主イエスの御臨在の慈しみと優しさをその時実感することでしょう。今日のメッセージはこのことです。あなたの胸の中に怒り、不平不満、欲望の波風が吹き荒れる時こそ祈れ。この事件はこんな言葉で締めくくられているのであります。イエスが船に乗り込まれると風は静まった。イエスが船に乗り込まれると風は静まった。私たちは数多くの波風の中で暮らしてます。よって数多くの祈りを神様に捧げます。しかし何よりも何よりも、イエス様、嵐の中にあってもどうか私の心、私の家の中に、家という船の中にいてください。そして嵐を沈まれとおっしゃりたい、おっしゃってくださいと祈りたいと思うのであります。それではあとの3曲歌っていただきます。この世の波風、我に来ようと主イエス君は、そして主の祈り、この3曲です。
素晴らしい礼拝を心から感謝いたします。神様に捧げられた賛美によって私たちの心も励まされ、そしてまた素晴らしいお恵みをいただきましたことを共に感謝したいと思います。男性四重唱の皆様方、コワイアの皆様方、ありがとうございました。またメッセージを取り継いでいただきました川原先生、素晴らしいメッセージを心から感謝いたします。